たくさんのお墓があるんですけれども、一番有名なお墓というんでしょうかね、ちょっと分かりやすいお墓をご案内していただきたいと思うんですが。
そうですね、まあ、一番有名なのは早稲田大学を創立された大隈重信公のお墓。
あ、教科書に出てきますね。
これは面積がですね、お墓の面積が約まあ200坪近くありますから、
はい、
うちが建つぐらいの広さです。
ええ、その大隈さんのお墓だけでですか？
そうです、これずっとこう、
東京散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回も前回に引き続き、豊島区にある深霊山七院護国寺にお邪魔しています。どれも立派な建物が連なる境内、その中でも存在感があるのが本堂。そんな本堂に隠れてしまっていますが、本堂の裏手にはいくつものお墓があります。先ほどレポートでもありましたが、早稲田大学の創設者大隈重信さんをはじめ、著名な方々のお墓がたくさんあります。そんなお墓にも、この護国寺の存続を左右するお話があるそうです。引き続き護国寺の執事小林太光さんに伺います。
11大勲位公爵大隈重信の墓と大きな石が立ってますよね、
はい、
でこの当時、まあ、お寺がその徳川幕府が崩壊して、明治政府になった時にお寺を潰されるんじゃないかと、なくなってしまうんじゃないかという心配されて、
はい、
で、この明治の元勲と言われた大隈重信公とか山形有朋公、から三条実朝公、
はい、
から日本大学の創始者の山田賢儀公という、そういう方が お墓を本堂の周りに作って、そしてお寺をまず守ろうということで守ってくださったんですね。で半分土地を明治天皇さんに、お寺の土地を献納して、はい、そしてどうぞ墓地にお使いくださいと、皇族方の墓地にお使いください、で今日に至ってるわけです。ですからお寺も残りましたし、
はい、そうですね、徳川のゆかりのお寺だったんですもんね。ですから、その徳川家が亡くなった時に、
亡くなってしまった時にはもう本当に何にも援助も何にもありませんからね。だから現在はやっぱりお檀家さんの お寺になりましたから、
はい、
2000軒のお寺に支えられて、このお寺を守ることができるわけです。まあその他に大勢のね、信者さんがお参りに来てくれますので、ですから皆さんにお参りに来ていただくように、大いにお寺も宣伝しなくちゃいけないと思っております。
はい、大隈さんのこのお墓には、今でもどなたかお参りにいらっしゃるんですか？
そうですね、
ご家族の方とか、
もちろんご家族の方いらっしゃいますから、
はい、
その他にね、早稲田大学の学生さんが
そうでしょうね、
たくさん見えますよ。なのでここで校歌歌ったらいいかしら。
近いですしね、
お墓もにぎやかですよ。
これ実際にここから中には入れないんですよね。
ここは一応、まあ、この鳥居のところで、このところでね、お参りし、
国を護衛するお寺護国寺ですが、守るべき国江戸幕府が崩壊すると支援もなくなり、存続が困難になっていったのですね。その後は国ではなく、この土地の檀家さんに守られて、今でも立派な姿を見せています。さてさて、今度はお寺を出て散策に出かけますよ。お寺の本堂の奥に大きくそびえ立っていたサンシャイン60を目指して歩いていきます。
今護国寺の横の通りっていうんでしょうか、高速道路沿いをずっと池袋方面に向かっているんですけれども、もう何しろこの護国寺が大きいので、もうどこまで行っても護国寺の裏っていう表現しかならないんですけれども、ちょうどですね、道路挟んで左手には大きな雑司ヶ谷霊園が見えてきています。緑、いきなり緑の森がドンと、出てくるんですけれども、ここにはかの有名な 夏目漱石大先生ほか著名人が多く眠っている雑司ヶ谷霊園ですね。地図がちょうどあるんですけれども、現在地、護国寺は大きいね。もうね、今ずっと首都高速道路沿いに歩いてきたんですが、この一角が全部護国寺ですよ。もうなん
て歩けど護国寺の敷地から出られません。先ほどのお話の中で明治政府に半分を返還したと聞いたのですが、一体江戸時代はどれだけの大きさだったのでしょうか。そろそろサンシャイン60の近くまで来たみたいですよ。私は元祖行列のできる店で有名なあのお店のその後を知りたくて路地を曲がってみました。
もうなんかサンシャインのすぐそばまで来てるんですけれども、随分開発が進んでいて、ものすごく大きいマンションがね、もう人が入ってるんですけれども、立って街自体がすごく綺麗になっています。まだまだ開発中、至る所で工事が行われてるんですけれども、確かねこの辺り昔つけ麺の大正軒があって、ちょっと前にお店を畳むということで随分ニュースにもなりましたけれども、その一角までやってきました。大正軒他に池袋じゃないお店はまだまだいっぱい営業中なんですけれどもね、今ではもう跡形もないというか、どこだったっけっていうぐらい、もう随分街が本当に変わりつつある。ここ多分あと 2,3 年したらもっともっと綺麗になるんじゃないかな、そんな予感を感じさせる街になっています。
元祖行列のできるお店ラーメン屋さんの大正軒は跡形もありませんでした。いつもどこかで工事をしている大都市東京、この新旧の入れ替わりは永遠に続きます。寂しい気持ちにもなりましたが、次の建物をワクワクしながら待ってみましょう。私たちはサンシャインシティに到着しました。たくさんのお店が入っていて、中には水族館、展望台、劇場や博物館もあるサンシャインシティ。今回の目的は、梅雨明けが待ち遠しい天体観測、プラネタリウムです。東京散策。
それではサンシャインスターライトドーム、満天に到着いたしまして、支配人の川野哲也さんにお話を伺いたいと思います。川野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実は私ここのプラネタリウムはかなり大好きで定期的に見に来るんですけれども、まずこのサンシャインって昔からプラネタリウムがありまして、でつい最近、経営が変わったというふうに伺ってるんですが、はい、その経緯について。
そうですね、以前からサンシャインにプラネタリウムというのがありまして、28年ほどですね、ずっと継続してやってきてたんですけども、一旦休館ということになりまして、東京のプラネタリウムはちょうどその頃他のもう一箇所のプラネタリウムも閉館ということでですね、割と東京都内寂しくなったんですね。それでコニカミノルタの方でなんとかこう、プラネタリウムの火を、灯し続けたいということで、リニューアルオープンという形で、2004年の方からですね、番組をまた上映するという形になったんですね。
数年前にニュースになった渋谷のプラネタリウムの閉館は皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。ちょうどその頃、ここサンシャインのプラネタリウムも閉館の危機に直面していました。そこで以前からプラネタリウムを映す機械技術を担当していたコニカミノルタがその後を引き継ぎ、今でもこうして都心で天体観測を楽しむことができるのです。しかし一度は消えかけた日、今ではいろいろなアイデアを盛り込んでいるそうです。
いろんなお客様の声がありますから、まず年代もいろいろ違いますよね。ですから楽しみ方もいろいろということで、できるだけ幅広くということで番組を選んでいただけるような形を取りました。で、プラネタリウム番組、そして最新の、コンピューターグラフィックを使った番組を投影できる CG プラネタリウム、そしてお疲れの 会社帰りの方にもくつろいでいただこうということで、はい、香りも一緒に合わせて演出できるヒーリングプログラムというのを3種類やってます。
はい、具体的に今、タイトルを挙げますとですね、そのまずプラネタリウム番組という一番オーソドックスなものが満天の星に願いをという番組ですね。
はい、そうですね。
はい、そして、CG を使ったプラネタリウム番組が宇宙飛行士になる、これは、ファミリー向けの番組ですね。そしてヒーリング番組、その夜のプログラムが天の川幻想。はい、この天の川と満天の星が両方新しくなってるんですよ ね、
すね、はい
はい、
この夏から新番組ということになってますね。うん、
番組を作る上ではそういったテーマがあって、まあ、例えば今回の満天の星に願いをだったらお願いについていろいろ考えようみたいな、ね、何か企画があって作られていくんでしょうか。
そうですね、まず夏番組で皆さんが星と親しむことができるきっかけがすごく多い季節ですよね。
はい、
ですから、まあ、今回の満天の星に願いをということで、まあ、星空を見上げるチャンスに、まあ、皆さんがこう思わず願いをかけたくなる、うん、まあ、そういう心理をですね、番組の中で素直に星座も覚えていただけるような形でお届けしたいというコンセプトで作られた番組ですね。
はい、
で天の川幻想の方は、まあ、プラネタリウムの中でゆたっとこう星を眺める時にですね、まあ、特に星座でもなく星のこうバラバラっとしたところを見るとついこうやっぱり白い筋の天の川が目に入るわけですね。まあ、都会ではとにかく見ることがまずなくなりましたので、うん、まあ、この、癒していただきたいということで、まあ、天の川をどっぷりと浸っていただこうというコンセプトで作っていますね。
夏のプログラムとしてはこの3本なんですけれども、私実は先週というかちょっと前にですね、宇宙飛行士の方は拝見いたしまして、
はい、
お子さんも楽しめる、まあ、宇宙についていろいろ詳しくなれる番組でしたので、はい、今日はですね、満天の星に願いをというこちらの番組をちょっと拝見したいと思います。
はい、ぜひ見てください。ぜひ願い事をかけていただければと思うんですけどね。
はい、じゃあ、はい、お願い事決めてから行った方がいいですね。
そうですね、番組中、はい、いろいろその願い事のかけ方なんかも話が出てきますので、
はい
はい、ぜひ覚えて帰ってください。
わかりました。では実際にこの満天の星に願いを見に中に入っていきたいと思います。
はい、
今回私が見た満天の星に願いをという番組は40分、あっという間に終わってしまいました。従来のプラネタリウムにプラス立体映像、音楽、ナレーションなどを駆使した番組は子供の頃に見たプラネタリウムよりもはるかに素敵でした。
満天の星に願いを見て、やっぱりなんか星空っていいですね。リラックスしますよね。
そうですね、
このサンシャインスターライトドームさんにしては久しぶりになんかプラネタリウムだなっていう番組だなと思いました。
そうですね、ちょっと今回はですね、はい、今までが割とテーマに絞ったものが多かったんですけども、夏休みせっかく、まあ、星を眺めるチャンスも多いからということで、
うん、
皆さんがここでというわけではなくて、郷里に帰られた時とか山の中に行かれた時、海に行かれた時にですね、思い出していただけるような、
うん、
そういうお話でまとめようかということで、今回の番組は今までとは違って、はい、むしろ基本的なプラネタリウムらしい星座解説を中心とした番組になってますね。
はい、多分この番組を見たら夏にちょっとデートで星見に行こうかっていうようなね、会話が生まれたり、まあ、七夕お祭り実は季節違って3回ぐらいあるらしいよっていうことになったり ね、いろんなことが分かりますよね。
ここから始まる星との付き合いという感じで、
いいですね、
楽しんでいただければと思います。うん、
こちらのサンシャインスターライトドーム満天は次のステップも考えているそうです。
それではですね、このサンシャインスターライトドーム満天さん の、 今後についてちょっと伺いたいんですが、秋にはリニューアルが。
そうなんです。さすがにですね、建物自身以前からあったというのもご存知のように、
はい、
実は椅子の方とかですね、まあ、そういった真ん中の機械なんかも以前からあるものを多少リニューアルして使ってたんですね。ですがさすがに椅子の幅なんかは、 狭くなってまして、他の施設から比べるとちょっとリラックスしてるのに椅子がちょっと硬いよねっていう話はよく聞くんですから、まあ、そういったことも考慮して、またあの星の方もですね、最新のものに変えさせていただいて、よりキラキラとした星空を再現しようということで、また満天ならではの演出も少しできるようにということで、今まあヒーリングなんかは香りが演出上出るんですけど、こういったものも少しは均等に全体に行き渡るようにとかですね、まあ、そういった改修を行う予定にしてますので、ちょっとしばらく休ませていただくんですけどもね、
お休みはいつ頃からですか？
9月の3日からですね、ですからちょっと約1月ちょっと超えるんですけどね、休みをいただいてリニューアルオープンという形になりますので、またまずは夏楽しんでいただいて、またリニューアル後も来ていただければと思いますので、
料金のご案内をさせていただきたいんですが、プラネタリウムのみです と、大人800円、それからお子さん小学生までの子供が500円、そしてヒーリング番組が1200円という料金なんですが、あの水族館とのセット料金もあるんですよね。
そうなんですよ、もう本当に水族館の音がガンガンしてますけどね。
そうですね、
隣が水族館なんで合わせて楽しんでいただくこともできまして、大人の方がだいたい2300円ですね、そして子供の方が1200円で、まあ、水族館とプラネタリウム合わせて楽しむことができるようになってます。
プラネタリウム以外にもたくさん楽しむところがある、サンシャインシティ、一度訪ねてみてくださいね。
さあ今日の東京散策、最終地点は池袋駅。もう本当に人の多い街ですよね。
新宿、渋谷に並んでたくさんの人が行き交う街、池袋。そこから15分も歩けば緑が多く茂っている五穀寺。暑い日差しの中での散策だったのですが、日差しの照り方が違ったり風の温度が違ったり、そんな違いを楽しめるのも今回の散策の良いところかもしれません。今回の散策はここまで。次回は港区の増上寺とその周辺を散策します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。